このチャンネルは金融機関や周りの人が教えてくれない身近なええー、と思えるお金の話を40歳でリタイアした私が話していきます。一人でも多くの人がお金に困らない人生を送ってもらうための配信です。ということで皆さんおはようございます。花つぶれパグオです。はい、今日のテーマは、はい、今日質問が来ましたので質問に答えていこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで質問にね答えていこうと思いますが、早速、はい、じゃあちょっと質問の文章を読んでいこうと思いますが、ちょっと待ちくださいね。はい、よいしょ。はい、テーマ言わなかったね。はい、今日のテーマですね。ポートフォリオ全体の米国株割合ということでね、話していこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、40代ね、後半の方からの質問ですね。いつもためになる配信ありがとうございます。ようこちらこそありがとうございます。新NISAが始まってからの2年間、一括投資で非課税枠をすべて埋めています。もう素晴らしいですね。すごいすごい。今年もじゃあ3年目だけど、もう埋めようかなっていうぐらい。うん、素晴らしいですね。イデコも会社員の上限枠の2万3000、うん、まで投資している状況で、すごいですね。で、イデコの出口戦略の難しさを知り、自分が、退職所得控除を最大限に活用できるかどうか少し不安ではあります。ああ、そういうことね。はいはいはい。で、ここから質問ですと。はい。で、現在、SBI 証券で、お金に困らない人生、老後資金のために資産運用していますと。はいはい。NISAでオルカン。うんうん。イデコで S&P500 を積み立てている状況ですと。で、本当はイデコもオルカンが良かったのですが、うん、SBI 証券の、現在、SBI 証券のイデコには取り扱いがない。うん、そうですね。ないですね。S&P500 を選びました。しかし、最近の情勢を踏まえると、米国一択の、S&P500 よりオルカンに近い銘柄へ変更した方がいいのでしょうか。その場合、EMAX Slim 全世界株式、除く日本を選ぶのがベストでしょうか。イデコはスイッチチングが可能とのことなので商品の変更を検討してますが、パゴーさんの、見解とおすすめを教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。引き続き応援します。ということでありがとうございます。はい、もう結論ズバッと言った方がいいよね。うん、もうね、大事なこと言いますよ。結論言います。どっちでもいい。これね、難しい質問なんですよ。っていうのは、まあ、どっちでもいいって言ったのは適当に言ってるわけじゃなくて、まあ、どっちもいい商品なんですよ。だからなんですよ。だから、どっちでもいいっていうのはそういうこと。まあ、どっちでもいい。だってさ、ちょっと辛口になっちゃうかもしれない。質問者さんごめん。辛口にもし途中になったらごめんね。でもこの質問が出るってことは、まだね、腹落ちされてないと思うんだよね。自分の中で。ぶっちゃけ。そうでしょ。で、僕はオルカンでいいって言ってる理由っていうのは、もうガチャガチャ考えたくないからオルカンにしてるんですよね。まず基本概念として。その、僕も欲まみれなんですよ。僕も、その、なんだろう、コアで、日本株の個別株とかももちろん持ってますよ。今でもね、ビットコイン持ったりとかさ、まあ、いろんなもんやってるわけですよ。ね、欲まみれなわけですよ。で、でも、4年間、結局、その、リタイアするまでは僕もね、インデックスファンドほぼ一択だったんですよ。まあ、個別株は少しやってたけどね、日本株のね、やつはちょろちょろ、連続増配銘柄とかやってたんですよ。でも他のもんとかいろんなもんとか出たし、まあビットコインも少しだけ買ったけどさ。まあだから、ちょっとずつそうやって あの、なんだろう、あの、リタイアに近づいていくときに、あの、多分、だから38の時に妻と二人で生活できるなと思って、だからそれが2020年の時か。2020年の時に妻と二人でやっていけるぐらい資産できたなと思って、で、その2年後ぐらいに辞めてるんですけど、その間も結局、だからもうある程度できたなっていうところまでのその形成っていうのは、まあそれでも、僕だからどっちかっていうと、その、老後2000万円問題気づいてから、だからそれまでにすごい貯蓄してたんで、だから老後2000万円問題で本格的に、もうコアはインデックスファンドだって、まあ土台は決まったんですけど、結局元々の種銭っていうか元々のその資産額があったんで、結局だからなんかその昔からその投資やってるとかじゃないんですよ。全然そこら辺も素人で。で、結局、引退してから、だから2022年の引退してから今、現在までで、いろいろこちゃこちゃやったんですよ。で、まあ自分は合わんなというか、下手くそだなって思ったんで辞めたっていうだけなんですけど、まあでも欲まみれだよね、僕もね。うん、だから自分を律するために発信してるところもあるんだけどさ、頭の整理するために。で、多分、質問者さんも、まだ自分の中でさ、腹落ちしてないというかさ、してないと思うんですよ。これ聞いてくるってことは。もうだって決まってたら聞いてこんじゃん。そうでしょ。でもそれでも聞いてきてるからね。別にさ、聞くことがいかんことじゃないよ。うん、聞いてもらえば全然いいと思うんだけどね。ただその、オルカンの中に結局、まあ6割、まあ米国株っていうのが入ってるわけですよ。そうですよね。で、その、僕がオルカンがいいって言ってる理由で、オルカンの方がいいんじゃねえかなと思ってんだったら、別に S&P500 でも全然大丈夫ですよ。うん。っていうのは、S&P500 っていうのは、まあ、要は、まあ、500社買ってるわけだから、まあ、十分分散してるし、どっちかっていうと、その、質問者さんってもうお金に困らない人生と老後資金のために資産運用の準備してるんでしょ？まずここですよ。ここなんですよ。で、それをさ、イデコと新ニーサで、まあ今どんどんやっていこうと思ってるわけじゃないですか。で、僕は個人的には新ニーサはもうずっと使うつもりないからね、入れちゃったやつを。使わないのっていう話なんだけどさ。もう最後の取り出だと思ってるから。で、今、40代後半なわけですね。僕と年齢多分近いと思うんだよね。まあ、例えば40代後半といって、まあ、50歳に近いとしてもさ、まあ、僕とそんなに年齢変わらんわけじゃないですか。そうすると、まあ、最低限、あと、例えば10年後とかね、15年後とかの話なわけでしょ？うん、短くても。で、イデコなんて、まあ、何歳に受け取りとかっていうのは別に、公的年金受け取るまでは決めれるんで、そうやって考えると、実際にそこら辺を、自分の最終的な形態で考えれば、もう全然短期じゃないわけですよ。そうですよね。だったら、もう、このさ、文章のさ、もうこの迷いが出てるのさ、最近の情勢を踏まえるとでしょ？踏まえなくていいんですよ。踏まえなくていい、よくない？で、ぶっちゃけ S&P500 っていうのは確かに米国一つの国に、まあ、集中してますよね。まあ、でもさ、まあ、多くの今までのデータとか、すごい長く見た流れで、結局、米国株、中心で世の中は回ってるんですよ。だってオルカンでもさ、今さっき言ったように6割ぐらい入ってるわけですよ。で、実際に新ニーサって1800万なわけですよ。で、新ニーサで1800万で、到底イデコですぐに埋めれるわけじゃないわけですよ。そうですよね。で、自然と、S&P500 のというか米国株の割合が全体のポートフォリオの中で増えていっちゃうかもしれない。増えていっちゃうかもしれないんですけど、逆にですよ、 質問者さんに僕は聞きたいのが、例えば新ニーサっていうのは多分お話の通り、もしかしたら5年で満帆で埋めれるほどお金持って見える質問者さんかもしれないわけですよ。で、僕も5年ぐらいで埋めるつもりなのね。で、そこは踏まえて、そこはね、で、早く入れた方が、長期で資産運用するんだったらもう早く入れちゃった方がいいんですよ。もう、まあ、先のことなんて分かんないで、株価なんでね。で、もうこっから先の情勢なんてもうぶっちゃけ分かんない。もう最近僕ね、相場そんな見てないです。もう、分かんないから。どっちでもいいわと思って。うん。でですよ。もしだよ、質問者さん。もう踏まえて、他の人たちもそうなんだけどさ。こっからさ、相場悪くなったら、イデコの方に関しては、積み立てなんですよね。だったら、下がったら、ラッキーじゃね？そう考えないかな、みんな。不安かもしれないけど、確かに、だから僕はいつも言うでしょ。上がったらラッキー。下がってもラッキーなんですよ。どういうことってことなんだけど、特に今、質問者さんは、資産形成中ですよね。資産形成中なんですよ。ということは、上がってもラッキーだし、下がってもラッキーなんですよ。で、僕は資産形成後なんですよ、ある意味。だってもうリタイアしてるからさ。そうでしょ？リタイアしちゃってるから資産形成後なんですよ。そうすると、下がるとラッキーはないんだよ。現金余力持ってる人は下がればラッキーだよ。うん。そう。でも資産形成後の人っていうのは下がるとラッキーはないんですよ。基本。そんなに。ないと思うよ。みんな。資産形成したやつを取り崩していくんでしょ？下がっちゃうなんて言ったらさ、ラッキーじゃないよね。うん。だから、そういう人たちは自分のポートフォリオの中をいろいろバランスよく考えないと。でも、質問者さんってまだお仕事されてんだよね。今の状況として。うん。あと1、2年後に退職しますとかさ、リタイア入りますとかさ、のこと書いてないから、多分、このままお仕事されていくような気がするんだよね。うん。会社員さんって書いてあるからさ。だったら、資産形成中の人だったらさ、改めて言うけど、ラッキーじゃない？下がったらラッキーじゃない？だってさ、毎月、自分が日本円を稼ぐマシンなんですよ。日本円を稼いでくるマシンなんでしょ？為替のさ、円を稼いでいくマシンがさ、自分のさ、体の中にさ、配当金を給料という名の配当金を生むマシンをさ、自分の中に持ってると思うんだよね。うん。で、それを持っていて、で、結局、その、S&P500 とかが、もし、米国株が、ちょっと良くないよね、落ちてくよね、っていうタイミングになったとしても、安く、積み立てで買っていくなら、買えるんじゃない？うん。そう思わないですかね。で、安く買って、長いこと置けたら、ウォール街のランダムウォーカーのあれと一緒ですよ。長く置けたら、もう15年もし置けたら、その今月積み立てた分がね、15年後置けたら、最低でもですよ。最低でも年率 4.2% になるんですよ。これすごくないですか？うん。だから、別に、全然、いいんじゃない？ダメかな？僕の言ってることでわかります？うん。でも、上がれば上がれでラッキーなんですよ。何がラッキーかって言ったら、資産形成って言っちゃった。資産形成中の人は、精神的には、ちょっと楽でしょ？資産が自分が入れたやつがさ、プラスになってくるって言ったら楽じゃん。で、資産形成後の人は、 資産がプラスになってくれてたら、そこから取り崩しできるからさ。それはそれでラッキーですよね。うん。資産形成中の人だったらさ、下がっても下がったらラッキーだし、安いタイミングで仕込めるんだから、上がれば上がったらラッキーだと思うんだよね。まあその上の話をした上で、まあ、イデコの商品の話ですけど、まあ、別に、まあ、買えるんだったら、まあ、でも、別にそれでも不安だって言うんだったら、もう全部オルカンに近い商品。だからその、EMAX Slimの、あの、全世界株式の、除く日本でもいいと思いますよ。こっちだと、多分、総計比率が 0.08 で、安いしね。買えちゃうのは別に買えちゃってもいいと思いますよ。オルカンに。もしその、なんだろう。もう最近の情勢とか踏まえるとかじゃなくて、もっとね、質問者さんも含めて他の人も聞いてる人の中で、同じような考え持ってる人がいるんだったら、もっと先見た方がいいですよ。もうその、わかんないから、最近の情勢って。でもさ、むちゃくちゃ嫌なこと言うんだけど、あの質問者さんじゃないよ。まあ、あの、もうクソどうでもいいじゃん。SNS とかさ、書いてるやつとか、あの、ストラテジストとかさ、全然当たってないじゃん。みんな。当たってなくない？よく見た方がいいと思うよ。誰も当ててないじゃん。わかんないって言ってんだからさ、みんな。だから、もっとさ、こう、なんだろう。もっとこう、投資に長い経験を持ってきたさ、人たちがさ、言う言葉をさ、僕は信じた方がいいと思いますよ。最近さ、動画でさ、まあ、誰とは言わないけど、YouTube の。その、新NISAが始まった時にさ、オルカンとかさ、S&P500 とかさ、まあ、オルカン中心で言ってたけど、これをめちゃめちゃ推し進めてさ、で、新ニーサの、こう、オルカン中心の考えになっちゃったのって危険だよねって言ってる人がいたんだよね。で、プロはそんなことしねえって言ってたんだけど、プロはな、と思うね。いや、ほぼほぼ素人なんだよね、みんな。プロに、みんなプロになりたいと思っとんのかな？でもプロになりたいと思ってさ、僕の多分、配信聞いてないと思うんだよね。素人じゃん。オルカンの何がいかんのって話じゃん。その、いや、自分で、その、ポートフォリオの構成比率を決めれないよ。勝手にリバランスされちゃうから。だから、この国がめちゃめちゃ強いってやつ入ってないよ。入ってないよ。例えば、オルカンで入ってないのとか、だと、例えば、そうだな。もうちょっとフロンティアマーケットとかさ、ちっちゃい国とか。あと、例えば日本が強いって言っても 5% しか入ってないからさ、いや、日本が強いんだったらもっとたくさん入れるべきじゃん、とかさ、そこら辺思う人がいるでしょ？で、それはプロの人はそうやってするかもしれないよね。自分が好きなようにやりてえからさ、でもさ、ほとんどの、現実としてさ、毎回そうなんだけど、なんだろうな。もっとさ、全体像を言う人ってさ、本当にないよね。だってさ、クソつまらんくなるから動画が。だから再生回数稼げんかったらさ、意味ないわけですよ。そうでしょ？一般的な人たちは。で、自分の講座に来てほしいんだよ。そうじゃない？もう、いらないじゃん、そんな講座。僕がなんで無料で配信してるかって。すごい、辛口で言うけど、僕はなんで無料で配信してるかって別にその、なんだろう。価値がないから無料でとかってことじゃないからね。まあそうやって聞いてる人がいるんだったら、まあ僕の配信は聞かん方がいいと思うよ、多分。そうじゃないと思うよ。僕は自分がお金に困ってないから配信してんだよ、無料で。そうじゃない？で、経験、要は自分が経験してきたこととか失敗談とかもちゃんと言ってるじゃん。 言うかあいつら。YouTuber のやつら。言ってねえだろ自分の失敗談って、そんな。聞いたことねえぜ。うん。自分の失敗談がさ、言えないとかさ、自分のさ、スクールとかさ、そのセミナーとかさ、そういうとこでさ、どんなさ、失敗談とかさ、出てるとかさ、言ってるやついる？いねえじゃん。言うわけないじゃん。だって収益で出なくなんだもん。そうじゃね？うん。僕どう？めちゃくちゃ言ってるでしょ？ NFT やっちまったとかさ。よく見た方がいいと思うよ。聞いてる人たちも。うん、ごめん、質問者さんに言ってるわけじゃないよ。うん。もうちょっと、感情が高ぶって言ってるんで、申し訳ないですけど。いや、よく見た方がいいと思うよ、本当に。言うわけないじゃん、彼らが。こんなもん。顔面と向けてさ、家族じゃねえんだからさ、養分にしか思ってないよ。絶対そんな、絶対はないけど、だからさ、そうやってさ、なんかオルカンが、選んで失敗だったとかさ、何言ってんだよって話なんだよね。俺から言わせれば。よく見ろよ、と世界の。おめえよりたくさん経験積んだ奴らが、言ってんだよって。ヴァンガードのさ、創設者のさ、ボーグルがさ、じゃあなんでインデックスファンド作ったんだよとかさ、バフェットだってさ、嫁さんに S&P500 で、自分はいろいろアクティブはやってきたけど、嫁さんにはさ、9割さ、S&P500 入れとけって言ってんだよ。ウォーレン・バフェットが言ってんだよ、みんな。神様がさ、一応神様と言われてる人がそうやって言ってんだからさ。で、多くのさ、アクティブにやってきたさ、投資家の人たちが、インデックスファンドでいいよって言ってんですよ。そうでしょ？インデックスファンドでいいじゃん。ってことになっちゃうんですよ。で、あとは、もう資産形成が終わっちゃってね。私的年金が欲しいなとかね。無理のない範囲内で自分のポートフォリオでいろんな資産、僕はゴールドも入れてるからね。いろんなものを組み合わせるのは別にそれはもう好きな自分の勝手でいいんだけどさ。それをさ、なんか配信でさ、こうなんか、これがあかんとかさ、あれがあかんとか、逆にさ、その配信してる人そうだけどさ、アクティブファンド普通に進めてるんだよね。パフォーマンスが良ければアクティブファンドもいいって、あ、もうこの人はもう、あ、プロの側の考えの人なんだなって思いましたよ。だけど、ほとんどのアクティブファンドが、インデックスファンドに勝ってないじゃん。そうでしょ？それ考えた方がいいと思うよ。ということで、話を戻すんですけど、S&P500 でも全然いいと思うよ。まあ、それか、別にでも EMAX SLIM の全世界株式の除く日本でもいいですよ。だって、EMAX SLIM の全世界株式除く日本もさ、多分、すごく純資産集まってるんじゃない？ね。ちょっと待ってね。1兆円超えてないかな？確か。まあもう S&P500 はすげえけどね。気になるなら、EMAX SLIM の先進国株式でもいいんじゃないですか？あ、これでもいいじゃん。どっちでもいいと思いますよ。そう、1兆でしょ。1兆集まってるからさ。あ、もう全然 OK。1兆でもいいじゃないですか。EMAX SLIM 全世界株式除く日本が1兆円ね、集まってる。素晴らしい。で、EMAX SLIM も先進国株式。これも、1兆3000万。この3つで、のどれかでいいと思いますよ。十分、パフォーマンス出てると思いますよ。総経比率も、EMAX SLIM の、先進国株式も、めっちゃ低いと思うよ。ちょっと分散したかったらこれでもいいですよ。どれか選んどくのもいいし、3分の1ずつ買うのもいいし、別にここら辺だったら、まあ正解はないんで、投資に。本当にみんなすぐ正解欲しがるよね。ないから。質問者さんにも言ってないよ。世の中に言ってるからね。 いや、わかんないんでね、さっきのことなんか。だって明日大暴落来るかもしれないですよ。だからわかんないじゃん。ね。来ないかもしれんし、来るかもしれないし。ノストラダムスのさ、大予言じゃねえんだからさ。とは思いますけどね。はい。ということで、質問者さんの答えになったかわかんないんだけど、もう別に、今やってる S&P500 の、まあただ、アメリカの割合が増えちゃうとかね、まあやっぱり年齢的に40年後とかね、50年後って考えると、まあ S&P500 よりもオルカンなのかなーって思うんだったら別にオルカンに近い商品でいいと思うけど、まあでもどっちにしろ、オルカンでも6割は米国株入ってるんで、まあ全然それでもいいと思うし、まあそんなにどっちがいい商品だっていうことはぶっちゃけすいませんけどないかな。そう、どっちでもいいっていうのが答えになるけど、なんでそのどっちでもいいっていう理由は今さっき言った通り、です。はい。皆さんの参考になったらいいなと思いますけども。まあでも資産形成中ということは忘れないようにしながら、上がってもラッキー。下がってもラッキーの今タイミングというか、これからもお仕事続けてってね、自分がキャッシュマシーンだったら、まあそれは続くのかなと思いますんでね。はい。下がってもラッキーと思ってね。低迷期にたくさん仕込んだ方が、今後また、もし、でもそうやって、米国株が全体がちょっと落ちちゃうかもしれないと思うんだったら、こっから安い時に仕込んで、将来ご自身が受け取る時とかに、米国株が戻ってたら、安いタイミングで買えたんじゃない？ってことになるからね。だから分かんないんでね、先のことは。はい。で、なんか勘違いしてる人多いから、下瀬さんがじゃないよ。勘違いしてる人多いんだけど、米国株がもうオワコンとかさ、もう思わん方がいいですよ。なんかオールカンがオワコンとかさ、言っとるやつおるけど、そうじゃないよ。もうちょっとちゃんと言うと、米国株よりも、米国株以外の方が、アウトパフォームしやすいってことなんですよ。そこ勘違いしない方がいいと思いますよ。ここら辺の話もさ、言ってるやつが多いんだよね。まあ、バズらんもんで。もう、バズりですよ、みんな。バズりたいからやっとるやつが多いからね。だから自分のお金を確保したいんだよ。今の生活を崩したくないんだって。いや、欲まみれだと思った方がいいよ。見るときはね。欲まみれだけど、情報としては、なんだろう。まあ、その情報の一つとして見るぐらいのつもり。だから、その潜入してみない方がいいと思います。それは僕も一緒ね。僕の言ってることも、僕の頭の整理で言ってるっていうのが中心だから、ああ、こういう人もこういう考えでいるんだな、ぐらいで聞いてもらえばいいと思います。最後は自分の責任になるからね。僕はさ、無料でさ、こうやって言ってるから、みんなにね、お前の責任だって言われたって、僕の頭の整理で言ってるだけなんだからさ。で、質問が来たやつに関して返してるだけなんだから、責任取れないですよ。はっきり言うよ。責任取らん。でもさ、そこら辺の人たちってさ、なんだろうね。特定のことをさ、バシバシ言うくせにさ、責任取らんわけでしょ？だから参考にぐらいにしか聞かん方がいいですよ。はい。ということで、今日もすごい嫌な辛口でしたけど。ということで、質問者さんの答えになったか分かりませんけども、はい、ぜひ、長い長いね、航路になりますので、はい、でもいい商品ね、もうすでに選ばれてると思うからね、大丈夫だと思いますよ。一緒にね、お金に困らない人生をね、目指して、はい、やっていっていただければいいと思います。はい、ということで、今日も気をつけて、いってらっしゃい。